三平映画館を勤務、皆さんこんにちは、漫画家の小泉智博です。
どうも南です。
本日は新潟ユナイテッドシネマでジャッキーチェン最新作にして最後のアクション大作ライジングドラゴンを見てきました。お客さん10人ぐらいだったかな。
それぐらいでした ね、
すごい大きいホールだったけど、まあ平日の夜なんて新潟こんなもんかな。
まあそうですね、悲しいですけど、
でさてそんな我々は一体サイゼリアでどんなデザートを注文するでしょう。あ、ではミルクのせいシナモンフォッカチオとドリンクお願いします。
はい、ミルクアイスのせいシナモンフォッカチオとドリンクバーを一つ。
プリンとティラミスの盛り合わせ。
プリンとティラミスの盛り合わせとドリンクバーを一つ。
はい。
はい、以上でよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
はい、ドリンクバーのカットグラスあちらにございます。
はい、はい、ありがとうございます。ではそういうわけで、俺はねミルクのせミルクアイスのせシナモンフォッカチオ299円、
で私はプリンとティラミスの盛り合わせ399円です、ね、
最高級メニューじゃないですか。
あ、でも前にも言いましたけれど、あの最高だと思ったら一応プリン2つっていうのを考えてたんですけれど、うん、自分の中であのジャッキーチェンの映画の集大成って、香港国際警察で一つああの完成できしてたんで、
ポリス1作目のポリスストーリー
違うんです、あの2005年に公開されたあの香港国際警察っていうのが割と集大成みたいな感じ でその後に出てきた映画っていうのがなんて言うんだろう、今までジャッキー・チェンがやらなかったようなその新宿インシデントとか、うん、本当にあの子供向けに作られたあの、ダブルミッションとか、なんかアクションそこで一回大きなアクションをやめてたんですけれど、今回、うん、あの集大成だっつって見せられたアクションがちょっとストーリーがちょっとだけ残念だったかなっていう気がして、
まあね、ジャッキーがこの国際的な世界秘宝を、ねオークションにかけるために盗難して偽造品を作る組織の、まあ、泥棒なんだよね、
これに関してはでもあのサンダーアームとかあのプロジェクトイーグルでも何でしたっけ、盗んだものをオークションに出すっていうシーンはあったんで、そう一応プロジェクトイーグルの続編かと思いながら見てましたね。
でもなんかそういう秘宝をねそういう対戦時期に撮ったのを、そういうのを返すようにしようみたいな世界的な風潮がまずありきだよね、
あでもそれに関してもあの、2006年だったっけな、あの、神話ミスっていう映画でも、同じようにトレジャーハンティングみたいな感じで考古学者でやってるんですよ、
ジャッキーが、
ジャッキーで、これはちょっとファンタジー要素があって、ちょっとなかなかな話なんですけれど、それも最終的になんか元相方があの仏像泥棒をやってそれをオークションに売ってどうのこうのっていうところでつながってるんですよね、なんで割とジャッキーの中でそれは許せない行動だっていうので、なんかずっとそれを根に持ってるっていうかテーマにしてるんですよね、なんか、
まあ、日本もね韓国に、あの島根 の, あのなんとか島沖ノ島だっけなんだっけ
対
馬だ対馬の仏像を取られてね、そしたらなんかキャラクターグッズを返された、
800円の銅像にして返された千徳みたいな銅像を返されたってやつですよ。
そういうのを彷彿とさせる事件だなって思って、あ映画だなって思って見てたよ。
ちなみに元々のタイトルが あれなんですよね、ライジングドラゴンはあくまで日本のタイトルで、元々のタイトルがチャイニーズゾディアックって書いてあったんで、
え、なんかさ12なんとか像みたいな、
あ、それも一応ゾディアックってあれじゃないですか、星座のあの12種のことなんで、
なるほど。
でも最初にチャイニーズゾディアックって読むとゾディアックってなんかあの、ね、悪党のイメージがあったんで、
ピンチャーのゾディアックみたいなね、
だから最初のタイトルそうだったんですけれど、いつの間にか CZ12 って書いてあったんで、あ、そういう風にしたんだなっていう感じでしたね。
まあ、ジャッキーもね、JC っていう、ジャッキー・チェン以外
でも
読めないじゃないかっていう名前 で
最近多いですよ、ジャッキー・チェンの映画で JC とかっていう名前は。
なんて、本当はなんていう名前なのかな、
いや、
役名は。
役名は
マーティンっていう。
いや、それは偽名じゃないですか、うん、やっぱ JC ですよ。
そうか。
もともとジャッキーとかっても言われてましたし。
そうだね。そんなジャッキーがね、身を張るアクションをね。
いや、あのアクション自体はまだやるそうなんです。
あのそうなの。
ここまで国際的な大きな国と国を移動するような映画を、
フランスに行ってたもんね。
フランス行ったり、そのですね、Who Am I の時になんか世界的プロジェクト、もう10年前ぐらいに世界的ジャッキープロジェクト立ち上げたんですよ。多分それの終焉っていう意味で、超大作のアクションはこれで終わりですっていう。
なるほど。
秘宝にも書いてありましたけれど、なんか今度頭反り上げて、うん、あの香港国際警察の続編を
今なんか出て
るとかいう話もありますから。
いやでもね、ほら最近てっきりさ、あの新少林寺とか、なんだベストキッドとか、脇役ですごい味のなんか枯れた味わいの名優みたいな感じで出てるから、
でも
なんかそういう路線に資するつもりなのかなって思ってたら、
ジャッキー自身はなんかあの手塚治虫的というか、なんかあの、下から何かあの煽られるとまだやってやるっていうあれが出るみたいなんですね。でジャッキー・チェンもそういう役になっちゃったよねっていうのに反発して、今回の作品ができたっていう
のも。最近下から煽られてたの、
それこそトニー・ジャーとかが出てきた、
ドニー・イエンとか、
ドニー・イエンも出てきましたし、で自分ならこうやるのにっていうのはやっぱあったんじゃないですか。
なるほど。
まあでもその前の作品のラストソルジャーとか、
ラストソルジャー、
ね、あのジャッキー・チェンが本当弱い、あの中国の昔の戦争の話なんですけれど、弱い感じでなんかどう切り抜けていくかっていうような。
1914だっけ、なんか1911です。1911はどうだったの。
1911は結果ジャッキーがやってるの、映画自体は悪くないんですけど、ジャッキー自身の役がちょっと若いような感じの役なのに、ジャッキーが やっちゃったっていうのがちょっと残念かな。
ああそう、
映画としてはそんなに悪くはないですよ。
へそうでしたか。
とりあえずその新宿インシデントとかやっぱり、
はい、
どうも。さあ、そういうわけで我々のデザートが届きました。
まあ、新宿では
食べながら、
そうですね、新宿インシデントとかでやっぱりあの層をなんか一回あのもっと大人向けにして、子供見れないような映画にも出ましたし、逆にそれの反動で子供映画にも出ましたし、
なんかじゃあどんどんなんかもうやり尽くしてないことを埋めていこうみたいな感じなのかな。
なんか役者としていろいろやりたいっていうので、でアクションを求められたらやるけれど、今までみたいなことはやらないっていう。でも元あのジャッキー・チェンってノースタントっていうイメージありますけれど、昔からそうじゃないですよ、やっぱり。あの、うん、それこそ有名なのはあのプロテクターじゃないや、サイクロン Z でベニー・ユキと最後戦うシーンで、うんうんうん、胴回し空転蹴りやりますけれど、うん、あれチンガーロっていう人がやってたり、
そうだったんだ、あの名勝負が。
最後の胴回し空転蹴りだけですけれど、あの映画として綺麗に映らないんであれば、うん、撮っても仕方ないっていうので。
なるほど。
だけれど
苦手な技だったのかな、
あんま自分がうまくできなかったんじゃないですかね。そういうところとかは多分使ってますよ。
そうだね。ジャッキー今何歳なの。
今59です。
59か。あのね、俺ね最近ダーティーハリーシリーズを立て続けに見てて、今4の1時間ぐらいまで見てるんだけど、もうでもね、あのクリント・イーストウッドはね、ジャッキーみたいに一切体を張ってない。
拳銃任せですもんね。ヨタヨタって歩いてるとダーって迫力あるのは、
ちょっと小走りするぐらいで。
いや、そこがいいじゃないですか。
だから最初はね、俺最初見たのが4の44オートマグからで、
俺もです。
うん、それ多分ね、俺が最初に買ったエアガンも44オートマグで、鼓弾だったんで、BB 弾の前に主流だった。それで、わっつって、こう、すごいテンションが上がった記憶があって、それ以来見返してたんだけど、 でその時はねやっぱハリソン・フォードもおじいちゃんだからしょうがないかみたいな風に見てたんだけど、でもジャッキーはおじいちゃんになっても全然頑張ってるからね、若い頃からクリント・イーストウッドだ、全然そんな身を張ってなかったですね。
いやでも今回やっぱちょっと残念かなと思ったのが、うん、一応でも泣きそうなんですよ俺、うん、エンディング見ながら、
あ本当
もうあの自分でもあのエンディングで言ってたじゃないですか、うん、もうここまでの超大作はもうないですっていう話、
なんか子供たちに子孫に伝えたいみたいな、人生の幕引きなのかよみたいな、
決してなんかまたやるとは思うんですけどね、なんか、うん、ここまで大きいことはっていう、
でもそう、あでもねエンディングで言えば、あの NG シーンがすごいあっさりしてて、そこにびっくりしちゃった。
でもあの一番最初にあの額縁が落ちるシーンあるじゃないですか、うん、あれもうちょっと行ってたら下半身不随になってたっていうぐらいやばかった。
やっぱ地味に痛い方が効くんだね、
でもあれ最初の失敗で恐怖はなかったのかなっていうぐらいな感じですよね、うん、まあサンダーアームで確かに、うん、頭から落ちて頭に穴開いた人がまた同じシーンやってるっていうのを考えれば、
いや同じシーンやってたの、
一応安全策は取って、うん、あの地面からこう木に登るシーンは取ってましたけれど、うんうん、まあ、その後もちゃんとアクションもやってますし、似たようなシーンもやってますし、
うん
う
ん、
あとは
私忘れておりますので申し訳ございません、は
い、で今までやったそのアジアの鷹のなんかアクションシーンをちょっと彷彿させるような、うん、あのオープニングでローラースケートでこう全身をローラースケートで最後にヘリコプターの、 あの網に捕まるじゃないですか、うん、完璧にもうプロジェクトイーグルのオマージュだなとか、
あそうプロジェクトイーグルは見てないかな、
あプロジェクトイーグルもそうですね、なんかジャッキー・チェンの冒険もののシリーズとして 最後にああいった空中戦があるっていう、
うん、
プロジェクトイーグルもなんか大風に吹かれて空中空飛んでカンフーやったり、
そう
あとその前にあったミスっていう映画でも無重力のところで戦うっていうカンフーシーンがあったり、割とそういうのが好きなんだなっていう、
いやでもねそのエンディングで言えばさ、ええスカイダイビングで、
ええ、
すげえなどうやって撮ってんだろうって思ってたらすごい安全にいたね
あれも10年前くらいに、
うん、
ジャッキーチェンのあの、ジャッキーチェンマイスタントっていう作品で、
うんうんうん、
日々どんなアクションが撮れるか考えてるっていうので、うんこれはいいなっていう企画があったら壁に貼ってるんだよっていうところの壁のワンシーンにあのシーンが貼ってあって、あそれが今頃見れると思わなかったなと思って、
なんかね地面からすごい強風をぶわーって、
あの
スカイダイビング上昇気流をね、
スカイダイビングやる人はあれで練習するんですよね、
うんあそうなんだ、
で今回なんでこんなライジングドラゴンって変なタイトルだなと思ったら、
うん、
ちゃんとライジングドラゴンはしてました
ね
ドラゴンは生まれてたなと思って、
生まれてた
ドラゴンの頭持ってこう降りてくじゃないですか、
うん そ, うね、
そしたらみんな足に捕まってドラゴンみたいにこう揺らめいたし、あこれがライジングドラゴンかと思って、
ね、何遊んでんだっていう風にしか見えないんだけど
いやでもなんか最後にやっぱ転がるシーンとか、あの迫力はすごいですよ、
あれ本当に転がってんのかなって思ってドキドキしたけど、 NG シーンはそんなになかったからやっぱり特撮なんだろうね、
あでも結構最後の方であの転び方失敗してたりして最後イエーイってやるところはあったじゃないですか、まあ、速度変えたりなんか角度をある程度カメラでごまかせたのかもしれないですけど、
うん、でもやっぱすごい本当に火山を飛び越えてきたかと思ったよ
なかなかやっぱすごいですよね、
うん、いやいいもの見たよ、
うん、いや素晴らしいと思います、
まあ、ストーリーがすごい面白くなかったからシナモンフォッカチューなんだけど、
いやでもやっぱこの映画ってその今まで見てきた人にありがとうっていう感じでやっぱ作られてるなっていう、うん、それこそあの敵の 基地みたいなところ行って贋作の工場で戦うシーン、うん、あれどう見てもサイクロン Z であり、あの奇跡ミラクルであり、うん、あのあれです、あのプロジェクトイーグルだなっていう、すごいセットが似てるんですよ。そういうところとか、あ、戦い方もやっぱりあの、うん、額からこう越えて、あのあの三脚に股間ぶつけるとか、うん、ああいうシーンってなんか奇跡ミラクルでもなんか似たような股間打つシーンとかあったなとか。
ただね、あそこで戦ったり逃げ回ったりする必然性が全くない。それにね、あの真ん中に置いてある爆発する機械とか、ああいうの隔離して別のとこで置けよ。もう爆発させて全部を台無しにするために置いてあるとしか思えないんだよね。
だってジャッキー・チェンが説明しながら、ああ爆発するんだろうなっていうのがそう分かりますよ。
ただこう問題があって、それは人が燃料と材料を入れなきゃいけないんだ。
もうダチョウクラブで言えば押すなよって言ってるようなところですからね。だってしたっけ、あの小泉さんが前言ってたあの、うん、あのお笑いの人でジャッキー・チェンの前に野菜を置くな蹴られるぞっていう、まさにあれですよね。
なんだっけ、そんなこと俺言ったっけ。
言ってました、言ってました。
長井秀和かな。
あ、多分そんな感じがありますね。
うん、
いやでもやっぱなんかわざわざそんなことしなくてもっていう見せ方でアクション見せてくれて嬉しかったですね、うん、オープニングの女の人がトイレ行きたいってトイレ行って、うん、鍵を盗むためにわざわざ足をピンって伸ばして、
どれだけ柔軟性があるかっていうのをこれでもかと見せつけるためだけにやってたよね。
ちょいって言ってそんな気がするんですけれど、わざわざそんなことをやったり、
うん、
あと全身ローラースケートも本当に
あれ面白かったね。
あのチャーリーズエンジェルフルスロットルで、うん、ルーシー・リュウが背中にローラースケートをつけて
リュ
ウジュをやってるシーンがあったんですけれど、うん、あれを本当に実際やるっていうのがまたすごいなと思って、
しかも全身で上でも横でも起きても寝てもどこでも滑っちゃう。
で車に挟まれてもちゃんと、うん、
あれすごい熱い熱いって言ってたよ、なんかテレビでちらっとメイキングみたいな
やつ。いや、やっぱ怖いじゃないですか、
ね、
だからで、あのローラースケートで車の中をスッて抜けるのは呉服生でもあったあの ローラースケートのシーンで、ああいうのがあったなとか、
うん、
で今回あの脚本監督撮影とか、うん、あと武術指導とか、あと自分でもなんか悪役のスタントもやってたじゃないですか、うん、ケツが熱いって、うんうん、あのパンツを出すシーンとか。
え、あれ本人なの？
あれはあれジャッキーですよ。
あ、そうなんだ。
ジャッキーはあの自分が出ないシーンでもアクションで顔が隠せると自分でやるときがあるんですよ、
う
ん、
へー、なんか変な派手なパンツになってたんで、
あれジャッキーです。
ズボンのお尻が破けて、
あれエンディングで流れてたじゃないですか。
あ、そうか、まあ、全然気づかなかった、お尻しか見てなかった。
で今2013年だよなと思うのが、
うん、
あの未だにジャッキー・チェンの映画の中でパンツ見たかどうのこうの。
紫のパンツ。
59歳の人のトークとしてすげえ
なと思って。やっぱね、ジャッキーのね、まあ、こんなことジャッキーの映画で言うのも本当野暮なんだけど、っていうコメディセンスがねないと思う。困っちゃうんだよね、そういうの言われても。
俺でも好きなんですよ、体を張って。
いや、それでね、そのなんか本当楽しく頑張ってしてくれてるんだけど、笑うに笑えないんだよ。
あ、俺はなんかそこが好きで毎回見ちゃうんですよね。あとファンには嬉しかったのはあの海賊のシーンで、女がマシンガン持ってあのガガガって回るじゃないですか、うん、あれはジャッキー・チェンの映画の中で必ず女がでかい銃持つとああいうシーンがあったり、あとおじいちゃんの骨 で、うん、で敵をガンガン殴るじゃないですか、うん、あれもプロジェクトイーグルでも同じようなシーンが
あって、しかもあれもね、こっちよなんつって何の根拠もなく決めて、勘でどっちだっつって。
いや、あと 犬に追いかけるっていう、追いかけられるっていうのもなんか何年だろうっていう
ねえ、しかも結構長いんだよ、ダラダラして飽きる
迷路に迷い込んで犬に追いかけられるっていうのをまさかこの時代で見れるとはっていう、
すごいな、おじいちゃんのセンスだと思ったら大間違い、若い時からそうだったからね
で NGC でちゃんと噛まれてますしね、
うん、危険なシーンだよ撮影は、変だよね。
俺でもやっぱ海賊のシーン好きですね。
あ、そう。あそこもね、でもね、何を探しに来てるのかいまいちよく分かんないんだよね。本当なんかごちゃごちゃして分かりづらい場面がいっぱいあって、誰と誰が恋人で揉めてんだとか、そういうのもね、ちょっと整理してほしい。
それはあのザ・ミスっていう映画でも割とそうで、急に悪役が昔の友達だったって話になってたり。結構ねジャッキー脚本するとそういうことあるんですよ、うん、
あとねすごい残念だなって思ったのが、その贋作工場で、女はね明確に敵がいてすごい攻防するじゃない、キャットファイトだけど、ジャッキーは警備員たちと追いかけっこするだけで、なんかラスボス的なのがいればもっとね、そのカンフーファイトが見たかったな。
あのハゲタカっていうやつがもうラスボスかと思ったら、意外となんか
序盤のただの出汁みたいなやつだったよ。
そばから降りなきゃ、降りたら負けみたいなの、うん、ずっとなんか中学生みたいに。
そう、まあ、ジャッキー得意のね、椅子ファイト。椅子
ファイト。で、まだ指がついてるからどうのこうのだとか。ああこれはやっぱジャッキーっぽいなっていう、うん、
まあでもジョニー・トーのねああいう大人になっても子供的なみたいな、そういうのを彷彿とさせるよね。
あとはあれですね、いまだにあのサンダーアームの時はマシュマロをこう、うん、どんな状況でも食べるっていうシーンがありましたけど、うん、今回はフリッツかなんかガムみたいな、
ガム噛んで
スマートフォンに乗せてポーンって、うん、どんなピンチの時でも物を食う、
キシリトールガムみたいな食べてた、
うん、あとは なんか大金持ちの家に行って、うん、あの未だになんかのそんな調べ方なんだって、パソコンのデータって、うん、あのもっと厳重にかあの保存してないんだっていう、几帳面な男だから、あのなんで本がこういう風に増えてるんだ、これがパスワードだって、そんなことあるかと思いながら
ねえ、そんぐらい暗記しろよ、覚えられるぐらいにすりゃいいのにね。でもね、ジャッキーがあそこに行ってこうハイテク機器でウェアブルカメラみたいなのを使ったりして、
あれをああいうのを、うん、
あれかっこよかったよ、
随時ああいうのを探してるんですよ、うん、映画でこれを使ったら面白いだろうなっていう、うん、だからジャッキー・チェンが監督する映画って割と見たことのないような車とか自転車とか、うん、ああいったこあの小道具が出てくるんですね、うんうん、多分そういうので 3D プリンターを入れたり、
そうだね、 3D プリンターで贋作を一緒にして作ってる、
そういうところは勉強してちゃんと入れるんですよね自分で、
うん、
強いて言えばもう少しそのスマートに使えないかなっていうところとか、ああいうの武器にできないのかなっていう、
そうだね、
ちょっとそこが惜しかったかなっていう、うん、武器にしたのは最終的にあのスズメパチのストッカーえ今っていうような、うん、
まあ、非武装だったね、ジャッキーたちは一貫して。
で、あの、何でしたっけ、絵を盗まれて追いかけてきたあのフランス人の間抜けさっていうのが、なんか、うん、もうちょっとなんとかならんかったかなって
、うん。あいつらも弾は入れてないとかっつってね、何なんだよ。にぎやかしでただの。
海賊がいいじゃないですか、片言の。あれ、谷垣さんですかね。
日本語喋ってたね。
あれ、谷垣健二さんでしたっけ、あの映画記号でなんかアクションの。
いや、よく見分けられなかった。
あの人じゃないかなって。あと、うん、あの、
アルピジャック・スパローみたいなやつもいたよ。
その人が多分、
あ、そう。
谷垣さんじゃないかな、違って。うかな、もっと流暢に喋れるか、
みんななんかいろんな言語で喋ってた。
ちなみにあの RPG 持ってた人いるじゃないですか、うん、あれケネス・ローって言って水拳2の悪役です
よ、ね、ジャッキーチームにいる若い、ね、あのカンフー使う達人みたいなお兄ちゃんとか有名な人なの。
あ、結構 あの横にいた人とかですか。そうそう、あの一人グオンサウンじゃないですか。
グオンサウン知らないよ。
グオンサウン、あの韓国の。
あ、韓国の。
そうですね。
じゃあテコンドーなんだ。
いや、なんでしょう、軍隊でだから別にそういったのが
軍隊武術をマスターしてるのかな。
もともとその 昼ドラみたいな感じで日本でも結構人気あって、でそうですね、今回 の、 あの何でしたっけ、 NG シーンにもありましたけど、アクションシーンかなんかで足痛めたっていうのでちょっと話題になってました。
あ、本当、いやー、身を張ってて偉いなーって。
で今回かなり地味な形ですけれど、うん、そのスペシャルゲストみたいなのが3人出てたんですけれど、多分気づかないなと思って、うんうん、1人はもう最後のシーンで出てきた、うん、メガネかけた医者が、あれ ダニエル・ウーっていう、うん、新宿インシデント の、 あの最後あのなんでしょう、ロックミュージシャンみたいな、なんかビジュアル系バンドみたいな感じで片手なくしたあの男の人で、
ああ途中でねグレちゃって、
あの人ですし、あと子供が生まれたっつって最後連れてこられる女の人が、あれスーチーって言って、あれですよ、あのレジェンドオブフィストのあのヒロインですよ。
あ、本当。
で最後に出てきたのがなんだっけな、ジャネットリンだっけな、ジャネットリンじゃなくて、ジュリアン、まあジャッキーチェンの奥さんも出てます、ね、
顔を隠してた人、
日本ではあの多分公開された映画はないんですけれど、もともと台湾の人で、で見間違いでなければエンディングテーマ入るときになんか急にサングラスかけた人が、なんかラップ歌ってたじゃないですか。
歌ってた。
あれジャッキーチェンの息子じゃないですか、ね。
あ、そう、ラッパーになってたんだ。
いや、俳優です。
俳優。
あれはあの子供を J.C. チェーンつって、J.C. なんですよ。違ったかな。でもなんかワンシーンでなんか J.C. チェーンにそっくりな人が出てるなと思って。うん、あ、とにかくすごい楽しかったです。
そうだね。
本当泣きそうにもなりましたし、俺はこれで最後かと思うと本当しみじみしちゃって。
なるほど。
あ、でしょ、
まあでもね、そんなね、別にジャッキーがさ金のためにいろいろ盗んでたわけじゃん。だけど最後竜の首が火山に落とされるからっつってさ、なんで命がけでやるんだよとかそれにあんなスカイダイビングでやる必要ねえじゃんとか。
いや、もともと悪役も火山に落とす意味がわからないんですよ。
そうそうそう、
プレス機にかけますよぐらいでいい話じゃないですか。ま
あ派手だけどね、それもでも飛行機でさ上通って落とすだけでいいじゃんって自分が危ないよね。
まあ見せ場を作りたかったっていうのが一番ですけれど、
そう、それがね、もうちょっと本当に身を張る必要のあるものにこうちゃんとストーリー組んでくれれば、こっちもね頑張れってもっとハラハラできるのにな。
ちょっとやっぱ残念だったなって思うのが、本当に憎むべき悪役がいないってことじゃないですか。
そうだね、全然憎たらしくなかったね、ただのね。
だから例えば自分のプライドが気づいてどうしてもそれを死守するんだっていうのであれば、その行動もいいんです、
はい、ごちそうさま。
その行動もわかるんですけれど、そうでもないわけじゃないですか。
そうだね、
だからそこがもうちょっと欲しかったなっていう。
ジャンゴで言えばね、あの握手を拒むあたりとかね、そういうことだよね。
そうです。もう少しなんか敵が憎たらしい人でも、ちなみにあの、お父さんやってた人も結構有名な俳優ですね。ハリウッドの。
ただひどいけどね、3人は許してやるから、これは今回はタダだ、ね。
まあでも
ちょっとはくれよ。
いやでもあんだけ物を壊したじゃないですか。
まああそこの工場もね、もう手入れが入るからダメだよ。
まあそうなんですけど、なんかちょっと都合良すぎるよなと思って。またなんかあんだけなんか走ることだわって言ってた女が最終的にジャッキーに、ね、あの頼むことしかできないっていうのもなんかすごいなって思って。
ねえ、あいつもねひどいやつだよね。嘘翻訳でひどいこと言ったりね。
あんだけなんかふてぶてしく一番の悪役に見えたかもしれない。
そうかもね。なんかそのくせさ金の延べ棒を見て大喜びしてたりしてね。
いやあ、でもあのチームプレーは好きですね。なんか
おう、
なんかあのなんでしょう、喜ぶときにパンパンってやって足まで
仲良しだね。まあでもね、俺はその ブルースリー世代なんですよ。小学校5年か6年ぐらいの時にブルースリーが死んじゃったとかっつって、でそれからテレビで初めていろいろ見て、あの燃えよドラゴンとか、なんだこりゃーっつって、まあひっくり返ったんだよね。でそれからあの月曜ロードショーとかでブルースリー早くやんないかなって常に心待ちしてって、そうしてるうちに現れたのがジャッキーで、でもやっぱブルースリーに随分これは格が下だっていう思いがずっとあって、でもね、まあ邪剣とか邪覚発見とか、木人剣とか、まあしょっちゅうやるんだよ。まあしょっちゅうやるからあんま俺の中でもプレミア感がどんどんなくなって、実際ね、すごい多いじゃん、証券とかさ。
そうですね。あの、ローウェイ時代は相当いっぱいありますね。うん、
そうだけどね、そんな時に、キャノンボールが確か中学生ぐらいの時になってその時は俺はもうジャッキーがハリウッド映画に出ると、その並みいるスターに混じって、キャノンボールの中で俺は絶対ジャッキーだって思ってたんだ、この中で一番活躍してほしい。その時が俺のね、もしかしたらジャッキーのマックスに期待してたら、ところがね、キャノンボール見せ場がすごいちょっとだったんだよね。
そうですね、ミスターブーもちょっと出て、ミスターブーの絡みとちょっとしたカンフーをやって、あとはロジャームーアたちが撮っていくっていう映画でしたもんね。
早くジャッキー見せろよって思ってたら、そのまま最後まで終わっちゃったみたいな、すごいがっかりしたんだ。でその後高校生ぐらいになってポリスストーリーを映画館で見たりして、やっぱでもあのね、デパートの場面はすごいびっくりしたんだ。
あれは本当すごいですよね、
うん、でもね、それぐらいからやっぱその高校生と大学になると俺はアートにかぶれ出すので、ジャッキー映画とかなんてもうそんな、もう過去見に行ったことすら口にも出せないような、もう、踏み絵みたいな感じになって、お前ジャッキー見に行ったのか、見てませんなっつって。それからだからね、もう本当映画館でジャッキー主演の映画を見るのってポリスストーリー以来かもしれない、もしかして。
あれ、新宿インシデント見てますね。
あれ DVD で見た。
DVD でした。
うん。そういうわけで俺はジャッキーに対してはね、ちょっと厳しい目線を常に送り続けてきた、こんな身を張って頑張ってきたのにっていうね、心苦しさがあるんだよ。
俺は逆にあの、何でしたっけ、ブルース・リーに最初に入ったのが、うん、ドラゴン危機一髪だったね。
危機一髪は俺好きだよ。あれなんかブルース・リーがちょっとなんかアホな若者で
みんなブルース・リーがすごいからっつって、うん、見てあの穴の開いた木のシルエット見た時に、なんだこれと思って、
うん、ギャグだよね。ドバーン、
真剣にやってんのこの穴の開き方と思って
そ、ね、あそこは俺も何も擁護できないギャグセンス
で、その後中学校の時に見た水拳2のアクションシーンが、うんうん、あのあこんな格闘シーンってコミカルでかっこよくできるんだっていうのにすごい感動して、うんうん、本当映画を見始めるきっかけはジャッキーの水拳2ですね。
あ、そう、俺はでもやっぱ水拳1はね、それこそテレビでやって、もう学校でみんなして真似したよね、こうやって。
あ、俺成人式の、あの成人式はね、あの同窓会の飲み会で飲みすぎて友達の前で水拳やってたっつって。あ、そうっつって、そっから水拳見るのちょっと辛いんですけれど。
成人式で水拳をした男だったんだ。
同窓会です、
同窓会で。
で、そんなトイレ倒れた
っつって。あげる若者じゃなくてよかったね。
いまだになんか、その頃の友達会うと水拳やってくれって言われますもんね。
そうだね、だからね、中学ぐらいは水拳を真似をするぐらい、まあそのね、キャノンボールでも応援したし、ジャッキーに割とこう入っていってたんだけど、まあ、高校で、ね、ポリスストーリーを見た後、そのジャッキーのギャグはやっぱきついっていうところばかりに関心がいくようになって、だいぶなんかちょっとジャッキー離れを起こしちゃった。
いや、もう本当にずーっとなんで。
うん。
そうですね、もう。トニー・ジャーが本当は水拳3出るはずだったんですけど、なんか戦うみたいな。
マッハのね。
マッハの。 まあ、あの人あれですよね、ヤクザの金使い込みすぎて今出家して
大変なんだね。
でも今トムヤムクン2作ってるって話も。
出家しても映画には出れるんだ。
いや、出家して 3、4 年隠れてたんですよでそれでようやく、
あ、今回ね、ジャッキーがさ、自分のアジトみたいなところでこう、ヤグラみたいなところでトリーニングしてたじゃん、あのジャッキーの体って昔から本当にあの筋トレ、ウェイトとかあのバーベルとか使ったのじゃないなって思ってて、僧帽筋とかが全然発達してないんだよね。
あのジャッキーのトレーニングって、あのこれあのタマフルで言ってたこととまとめますけれど、もうすでにもうボロボロで、あの自分の体を維持するためにリハビリ的にやってるらしいんですよ。だから育つっていうよりはあの維持をさせるためのトレーニングなんで、
でも若い時からだよ。僧帽筋とかが
あんまり
こういうあのバーベル使ってすぐここがモリモリってあのスタローンみたいになっちゃうんだ。
あんまりそれをやると今度あのジャッキーチェンは強くなるためっていうよりはそのアクロバティックな動きをさせるために無駄なところをつけたくないっていうのもあるみたいなんで、
やっぱ自重トレーニングなんだなって思って、自分の体重を上げたりとかそういう。
そうですね、なんかでもあのそのメイキングっていうかその、ジャッキー・チェン の, そのドキュメンタリー映画とか見てるとやっぱり近代的なトレーニング入れてますよ。あ、そうなの。あのゴージャスっていう映画の中でも割とちゃんとしたマシンを使ってやってたりしますし、あれはやっぱ現実はこっちなんだろうなと思って、あのもうすでに体を起こすまで1時間近く、朝起きてから1時間近く痛いっていうので、
恐ろしいね。
それでトレーニングしてようやく起きれるっていう話じゃないですか。
トレーニングを朝まずしないと体が動かない。
ストレッチをしてそれで体を温めてからようやく痛みが引いてって。
恐ろしい。風呂入った方がいいんじゃないかな、まず朝一発目で。
そこまでまずいけないじゃないですかねいやだってもう自分はだってこのまま動く、あの下半身不随になりたいわけじゃないっていうのをなんか、インタビューの時言ってて、本当にもう、
ジャッキー・グレイの立場になると引くに引けない場面もあるだろうしね。大変だよ、頭が下がるわ。
今だからずっとジャッキー・チェンは次の後輩を育てようとして、そのダニエル・ウーとか、ニコラス・セイとかを育ててるっていう話もあって、だからニコラス・セイが本当にアクションがすごく上手くなってきたなと思って、でジャッキー・チェンの息子もアクションやるようになったので、これからちょっと楽しみだなっていう。
そうだね。でもね、やっぱカンフー映画が見たいな。
水拳2って見ました？
水拳2見たよ、面白かった。
水拳2のラストでもこんな終わり方でいいんだとずっと思ってたんですけれど、あの続きって知ってます？
知らないけど、あ、この前なんか聞いたよ。
言ってたっけ？あの、工業用アルコール飲みすぎて、
くるくるパーになってる。
くるくるパーになって、太鼓叩いて、そっちの方に歩いてて、やっぱ先生これ治りませんって終わるっていう。今回もでもそれに近いっちゃそれに近いじゃない、体ボロボロになって終わるとか。
そうだね、なんかもうすごく目が白目が充血してね、大変なことになって、あの海老蔵みたいになったもんね、会見の時も。
あれはもうヤングマスターの時代からもう無茶して、体を打つと最終的にこうなりますよっていうのをちゃんと見せてるんだなと思って。
そうだね、そこあれはできません。
そうですね、もうこの年でも結構ボロボロなのにと思って。
階段を3段目ぐらいから飛ぶのももう怖いもんね膝痛いし。
膝痛いですね、なんかここ最近首がボキボキなのも怖いですし。
昔からさ首鳴らしてたじゃん、
最近ひどいです。
あれダメだよ、軟骨がすり減ってこう骨の硬いところ同士が当たるようになって、
あ、でも
気持ち激痛に見舞われるよ。
意識してないんですよ、ちょっと首ひねるだけでなるんで今。
いやー、そのたんびにこう気泡が割れて軟骨がすり減る。
いやー、もう絶対的に悪いなと思って なんか自分の体もちょっと改造しなきゃなと思って、
うん、そうというわけで皆さん体をいたわりましょう。
あとライジングドラゴンは必見だと思います。
そうだね、ではさよなら。